皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第2課のテーマは契約についての初歩的学び。暗唱聖句は出エジプト記19章5節です。口語訳聖書でお読みします。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。出エジプト記19の5。神様は私たちを愛するがゆえに、私たちを救い祝福を与えるために素晴らしい約束をしてくださいました。今週はノア契約、アブラハム契約、モーセのシナイ契約、そしてエレミア書に見られる新しい契約という4つの契約に注目しながら、私たちにどんな素晴らしい約束が与えられているのか簡単に学んでいきたいと思います。日曜日のところをお開きください。旧約聖書に287回出てくる契約と訳されるヘブライ語はベリートで、この言葉は誓約または遺言と訳される言葉です。例えば結婚式で男女が誓約をしますが、その誓約は二人の関係を定めるとともに、互いが守るべき約束が含まれています。同じように聖書の契約もテキストに紹介されているような3つの基本的要素を含みます。 1. 神は契約に伴う約束を誓われました。 2. 人間の側の契約に伴う義務は実会に表された神のご意志に従うことでした。 3. 神の側の契約に伴う義務は最終的にキリストを通して贖いの計画において完成されました。神を愛するとはその戒めを守ることでもありますが、神の契約は救い主を通して神を愛する者たちの上に贖いという形で果たされていきます。旧約の時代はそれが聖女の儀式を通して神の民に教えられていました。月曜日のところをお開きください。契約、ベリートという言葉が聖書の中で最初に出てくるのは創世記6章18節です。私はあなたと契約を立てる、あなたは祭司や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。この時代、罪のマス目が満ち、人類全体の回復が見込めなくなったことで、神は洪水を通して人類に審判を下されましたが、そのような中でも神に従う者たちに対する契約を神は更新されました。それがこの聖句です。神様はこの時自ら率先して救いの方法をノアに示されました。神の指示に従って箱舟を作り、そこに入るということです。箱舟に入ること、それは今を生きる私たちにとってはイエス・キリストの十字架の贖いを信じ受け入れるということを表していますが、この救いは神様ご自身が提供され実行されました。ですからこの契約が批准されるためには、あとは私たちがそれを信じ受け入れ従うという行動が求められるわけです。火曜日のところをお開きください。創世記12章1節から3節に神様がアブラハムに素晴らしい約束を与えられました。それがこの7つです。 1. あなたを大いなる国民とする。 2. あなたを祝福する。 3. あなたの名を大きくする。 4. あなたは祝福のもといとなる。 5. あなたを祝福するものを祝福する。6、あなたを呪うものを呪う。7、地のすべての人はあなたによって祝福される。このアブラハム契約には、アブラハムが父の家を離れ神様が示す地に行きなさいという命令に従うことが含まれていました。ヘブル書11章8節には、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被った時、それに従い行く先を知らないで出て行ったと書かれています。考えられないほどの大きな信仰ですが、この信仰のゆえに彼は義と認められ、信仰の父とされたのです。アブラハムはこの祝福を受けたいから神に従ったのではありませんでした。神と天使の親しい友であるアブラハムにとって、この地上で最も幸福な場所は神様と共にいる場所であり、神様がいなさいと言われる場所だったからです。アブラハムの服従は神の愛に対する信仰の当然の応答でした。つまり彼は神との愛の関係の中でこの契約に入れられたのです。まず愛の関係があって、行いはその後に続くということです。水曜日のところをお開きください。出エジプト記6章1節から8節に、主がモーセを通して与えられた約束があります。神様はエジプトにいるイスラエルの人々のうめきを聞いて、そこから救い出し約束の地に導くと言われました。アブラハムの子孫である彼らは長年にわたる奴隷生活で、神に関する知識と神の民としてのアイデンティティを失ってしまいました。そのために神様は民との関係を回復するために、神様ご自身が率先して民を救うという御業を起こされたのです。契約関係の基礎はあくまでも神ご自身の中にあるということを示しています。神様は奇跡をもってイスラエルの民をパロの手から救い出し、紅海を渡らせ、市内で実家を与え、聖女を通して救いの計画を明らかに示されました。パウロはイスラエルが紅海を渡った経験をバプテスマだと説明していますが、出エジプトのこの順番に注目する必要があります。神様から実戒を与えられたのは、彼らが奴隷状態から救い出される前でしょうか、それとも後でしょうか。実戒は彼らが奴隷の地エジプトから救われ、紅海のバプテスマを受けた後に与えられました。お前たちが実戒を守ったら救ってあげるよではなく、まず神の恵みによる救いが先行していたのです。神様の圧倒的な恵みがあるから、私たちはその愛のゆえに主に従うことができるのです。イザヤ書44章22節にこう書かれています。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったから。神様はすでにキリストの十字架によって、あの放蕩息子の父のように私たちを許してくださいました。だから私たちは安心して主のもとに帰ることができるのです。木曜日のところをお開きください。エレミア書31章31節から33節で、主はイスラエルに対してさらに新しい約束を与えられました。しかしこれはこれまでとは全く違う契約ではなく、すでにエデンの園において与えられていたものと同じです。ガイドにこう説明されています。 エレミア31の31から34に見られる恵みと服従は、主がイスラエルと交わされた初期の契約にも見られる要素です。主は彼らの罪を許し、主は彼らとの関係にお入りになり、そして主は彼らの人生に恵みをお与えになります。その結果として主の民は単純に主に従うのです。この主の愛に捉えられることこそが、主がその民にお求めになる契約関係のエッセンスなのです。私たちが主に心を明け渡すとき、聖霊の神様が内住のキリストとして私たちのうちにご臨在くださり、神の愛の律法を私たちの心に記してくださいます。神の律法は神の愛のご品性です。つまり私たちは恵みによってキリストのご品性をいただくことになる。これが神様の契約によって与えられる素晴らしい祝福です。エレン・ホワイトはエデンで表され、市内で布告され、新しい契約のもとに心に記される偉大な愛の律法と表現しておられますが、この律法が心に書きつけられるとき、私たちは喜んで主に従うものとなることができます。イエス様はこう言われました。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。この素晴らしい聖霊の臨在の喜びと主に仕える喜びが、私たちの日々の生活の土台となっていくように祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ヨハネによる福音書17章3節の主の御言葉を瞑想してみましょう。ノアやアブラハムやモーセのように主を深く知るためには何が必要ですか？主を知ることによってあなたの人生はどのように変えられるでしょうか？第2番目、今週学んだ主の契約はあなたに喜びをもたらすものでしょうか？あるいは重荷やプレッシャーを与えるものでしょうか？もし後者に当てはまるとしたら何が問題なのでしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。